アメカプログラムご参加の皆様、こんにちは。山岡直樹です。
はい、こんにちは。泉孝子です。
はい、今月のですね、公開音声 Q&A の回答をね、今から皆さんにお伝えしたいんですが、ちょっと今月は今までのやり方が違って、各カテゴリーごとに皆さんに質問いただきましたので、そのカテゴリーに分けながらですね、皆さんからのご質問にお答えしていきたいと思います。
はい、まずはワークのやり方編ですね。
そうですね、これ一番多かったですね。
そうですね、たくさんいただいてますよ。
じゃあ実際のワークのやり方についてね、皆さん疑問にお答えしていきます。では始めましょう。
はい、どんどんいきますよ。はい、いつもありがとうございます。中耳分軸をやっているときに花粉症で鼻水の症状が出て、そういうときに鼻を噛んだりしてしまいますが、そのままワークを続けても良いでしょうか。
はい、大丈夫です。もうね、夜咳がしても OK ですし、鼻水出てもいいです。もちろん途中鼻を噛んでもらってもいいですし、気持ちの中でずっとワークがついているイメージを持っていれば、途中でね、咳して鼻を噛んでも大丈夫です。
まあ、やり直さなくていいということですね。はい、いつも実践すると身になることを、たくさん教えていただきありがとうございます。質問ですが、イメージシートにいろいろなジャンルを書き出した方がいいのはどうしてか教えてください。
はい、自分だけでイメージすると、特定の部位ばっかりに、部位というかジャンルだけにね、偏ってしまいますので、あえていろいろなジャンルを設定しております。よく多いのはね、仕事だけのことしか書かない人とか、人間関係のことだけばっかり書くっていう方もいらっしゃるんですが、そうじゃなくて人生をね、本当に豊かになるために人生の大事な分野が、ね、少なくとも4つありますので、そのためにね、仕事、収入、家族、人間関係、趣味、遊び、そして美容、健康というように、あえて4つに分けているということになります。
はい、仕事はうまくいってるけど、人間関係ボロボロとかっていうのは幸せじゃないってことです
ね。そうですね。はい、
次です。エネルギーワークの動画では最後に胸前で手を合わせて終わるものと下丹田にエネルギーを収めて終わるものとがあります。違いは何でしょうか。使い分けはどうすればいいでしょう。
はい、主にですね、ハートのチャクラ、中丹田というのは人間関係に関係します。ですので人間関係とかその辺に関係するようなイメージの場合だと、割と比較的ハートの丹田に入れるだけで十分なので、むしろ下まで下丹田まで下ろさずにハートを温めてハートフルな状態にしていくというそういう目的でやってます。それ以外の場合、一般的な場合、大体ね、活力そして実際の行動力へと促すために下丹田まで下ろしていきます。下丹田は現実生活をアクティブに変えていくパワーを生み出していきますので、行動力に即するような内容のものがほとんどなので、多くは下丹田に集光といいますけど、ね、エネルギーを収めるということになります。
ではですね、体の中の陰陽、男性性女性性というのは左右どちら側でしょうか。
はい、一般的にはね、男性は左側が陽で右側が陰と言われて、女性は左側が陰で右側が陽と言われてるんですね。これは中国機構の考え方によるものなんですけれども、ただね、あんまり意識してやらなくても実質の効果ってのはそんなに変わらないんじゃないかなと思います。ただ最終的にね、先ほどのエネルギーで最後に、ね、丹田を収めるとかハーテンを収めるとありますが、ここはね、結構いろんな文献等を調べてみると、やはりきっちり右と左分けてるみたいなので、男性は左手が下、そして体側、女性は右手が下につけて、もう一つの手を上に軽く添えて収めるというふうにやっております。
はい、そして、まだそれぞれのワークを整理して理解できていない、一つ一つ書き出してまとめようと思っている段階ですが、それさえも簡単に楽しくできている私をイメージし、ニヤニヤしてその気を取り込んでいけばよいでしょうか。
そうです。もうね、うまくいかないんじゃないかって心配するとうまくいかないんじゃないかっていうエネルギーが発生するので、もう自分が苦手なことでもこれ全てにおいてそうですけど、うまくいってね、ニヤニヤして喜んでいる自分をイメージして、その時に発生した気を入れることによって自分自身の幸せが変わってきますので、ぜひそうしてみてください。
はい、最近ブレインワークがうまくできていないと、こういうの香りを嗅いだりチューナーを使ったりしているんですが、頭がぼーっとして思考がうまくできない、頭痛がしたりイライラします。何か改善方法ありますか。
はい、ちょっと休んでみるのもいいと思いますね。香りそのものに少し脳が飽きてしまうとかね、音も同じくなんですね。そういう時にブレインワークは音とか香りだけじゃなくて、例えばイメージとか、あるいは気そのものもブレインワークにすることができます。いいイメージをして脳を計算にする。そしてね、これまた、ね、改めてお伝えしますけど、自分の脳に、ね、気を送る脳気泡という方法があるんですけれども、これね、継続コースとかプロコースでお伝えしておりますけれども、自分の脳に向けて、ね、気を送ってみるってことをやってみると、これが結構効きますので、ね、ぜひ、ね、そのやり方も試してみてください。
はい、散歩に行くとかね、お風呂に入るとかね、そういう日常の中にもたくさんブレインワークというか、リラックスするポイントあると思います。はい、そして、人生最後の喜びの日を毎日実践させていただく中、今月は、2、3回別のパラレルワールドを体験することがありました。意図してなかったのですが、自然とそちらの方に意識が入り、なんだか変だなと感じました。気がつくと、少し前の私がそのまま年取って迎えた最後の日だと分かり、すぐにいつも体験している最後の日に行きました。これが、自分の気づきだったということですね。さらに高いパラレルワールドの自分もいるんだなということで、その自分にも会える日が来るのか自分では今分かりませんが、会いたい気持ちがあります。何かワークするときの心構えありますでしょうか。
はい、本当にパラレルワールドは、ね、無限といっても数多いぐらいの多くの数がありますので、いろんな可能性があるわけですね。ですので、一遍やってそれでおしまいではなくて、何度もやってるうちに何度もいろんな自分のパラレルワールドとつながるということですね。これはどういう良い悪いではなくて、いろんな多次元の自分とつながれるようになったと思ってください。そしていい意味であまり真剣にならずにですね、それこそ見たい映画を選ぶかのようにですね、私はこんな人生を選んだというような感じでやってもらう、そのワクワクする気持ちがまたさらにワクワクするパラレルワールド、さらにその先とつながっていきますので、1回2回ではなくて何度も何度もやることによって、本当に、間違いなくこれが一番いいなと思う、そういうゴールをつけてもらえば大丈夫です。
はい、自然に入っていったと書いてあられるんですけども、またね、多分自然に入っていかれると思います。そしてそれ自身が、楽しみというかね、このとこ行くかなっていうね、ここ行かなければならないではなくなってくるんではないでしょうか。そして次の方は、先生の誘導瞑想がとても心地よくて毎日日課となっています。その中で、あなた一人の地球という、そういう表現が、ね、あるところがあるんですが、その時はどんなイメージをすればいいでしょうか。はい、誰もいない地球に一人で立っているという感じでしょうか。
あなただけの地球というのは、一人ぼっちじゃなくて、一人に一つマイハウスがあるということですね。大きな地球が一つあって、そこにたくさんの人がいて、その中の一人が自分ではなくて、自分の足元に自分のパラレルワールドの自分専用の地球があって、もちろんそこでは自分、その思う自分の波動周波数に合わせたいろんな出会いや人々、そこでその人たちと出会い、そこでいろいろ時を重ねていく。それが一人一人の人生ということになります。ですので、マイハウスをすごく愛しく思ってください。そしてそのマイハウスの大きさなんですけど、大きくするよりも意外とね、直径10メーターぐらいですね。なんとなく自分のマイハウスと思えるような、ね、そんな感じのイメージするとやりやすいですし、そんな風に、ね、やってもらえば結構です。
はい、星の王子様でした
っけ。そうそう、星の王子様、
ね、ありますよね。
表紙に出てきますよね。
あのぐらいのサイズ、
ね。そうなんですね。そのマイハウスが大きなマイハウスとも連動しているということですね。うん、大きなアース地球とかね。
わ、かりました。そして、次の方は、日常生活の中で意識しなくてもいつでもトーラスを回しておくにはどうしたらいいか。
はい、基本的にはですね、トーラスワークをしているときに、そのときに一緒にその瞬間だけやってるんじゃなくて、一日中このトーラスのエネルギーが回っていると思いながらイメージしてやってみてください。そうすることによって、最初に朝それをやると一日ずっと持つというような、自分とイメージのリンクができるようになります。
はい、そしてここからはスタンダードのね、はい、今期、3ヶ月終えて3ヶ月目の方の質問になりますね。はい、3ヶ月ほぼ毎日楽しくワークをやっています。はい、そのおかげで心が軽やかになってきました。人と比べることをやめたり、堅くなに良い悪いってジャッジしないという、そういう風になってきました。いろんな気づきをいただけて、先生方バディさんに感謝です。そして質問ですが、木のボールについて、トーラスワークをするときに感謝をして木のボールを作りますが、最初はお餅のような真っ白な木のボールが出てきました。その後はいぶし銀のような色、シャボン玉のような色、今ゴールドの木のボールが出てきています。こうやって色が変わっていく意味を教えてください。
はい、エネルギーそのものが変化していきますので、うん、同じボールを作ってもどんどんやってるためにそのエネルギーの質が高まってくるんですね。何もそうですけど、繰り返してやることによってどんどん質が高まってきます。そしていろんな可能性が その後に情報として入ってきます。気とは情報を持ったエネルギーです。ですので、いろんなバラエティ豊かなですね、バリエーション、その可能性が増えてきているからこそ、それを違ったふうに感じるということになります。とてもいいことです。
はい、ゴールドですもんね。
ゴールドいいですね。
そして3回目のセミナーありがとうございました。人生最後の喜びの日のワークで、自分が亡くなる時のことを考えるということ自体が、最初はよくわかりませんでした。山岡先生が先に亡くなった人が迎えに来ているとおっしゃってくれたことで、すでに亡くなっている会いたかった家族が迎えに来るイメージを見れたので、死ぬことが楽しみになってしまいました。むしろ早く死んで会いたい。
いやいや、それもしっかり生き抜きましょう。
ということで、これは大丈夫なのでしょうかと書いていらっしゃいますが、まあでも、その後にですね、誘導で亡くなる日の感覚がすごく幸せということを実感できたので、死ぬことへの不安なくなりました。ここが私たちが伝えたくてこのワークをやっている意味ですからね。
そうです。死ぬことへの不安を手放すというところで、死ぬことがうわー楽しみ、しかももうやりたいこと全部やってる自分というゴール設定ですね。
そうです、うん、もうね、死ぬ前に死ぬ間際になって死に直面して後悔したいくつ10のこととか、そういう話があるじゃないですか。それじゃないんですよね、もう時代はね。
そうです、そうです、そうです、はい、もうだからね、最高のエンディングを今からちゃんと用意しておきましょう。
はい、うん、そして次はですね、ありがとうのエネルギーはすごいとおっしゃっていますが、うん、どれくらいすごいでしょうか。
はい、宇宙最強です。
わかりました。そして、ありたい自分をイメージするために、来年の今頃を想像したら、周りの景色が山の中、川ではなく海一面となっていて、不思議な光景が現れました。自分の土地が隣町の病院の横にあってなど、あっきに取られていました。埼玉方面に気づくとなぜか海があるというのも不思議でした。不思議な、まあ、まか不思議なので再度トライしようと思ってます。うん、どんどんなんかイメージ広げていただきたいですね。
それが、ね、変に余地でね、なんか日本が沈むかなとかではなくて、それもいろんなものを見れる、そしてその世界で楽しむ
可能性世界ですからね。
うん、そして全然全く違うパラレルワールドのパラレルアースではそうなってるかもわかんないけど、そこはそこでちゃんと人々の暮らしはあるわけですよね。そしたらイルカになってるかもわかんないしね。うん、それはどんな状況、どんなビジョンを見ても楽しめる自分を選べるかどうか、これが究極の、ね、宇宙自由人への扉ですね。
そうですね。で、たくさん見た中でじゃあどれに行こうかって選ぶということなのでね、必ずそれっていうことではないんですよね。一つではないですよね。はい。そして、次はイメージワークの最中に雑念が入り集中できないことがあります。イメージに集中することはありますか。
はい、イメージそのものが、ね、出てくるってもよくあることですので、ただ自分がこういうゴールを行きたいんだって決めて、どんな形で最終的にそのゴールに行っているっていうイメージを持っていれば大丈夫です。途中いろいろあってもちゃんとゴールにも行っているということですね。プロセスにとらわれないということになります。
はい、そして次はおかげさまでこの3ヶ月で自分が随分シンプルになってきていることを感じます。ただ魂レベルでの願望が何かまだ分かりません。どのような心の持ち方でどんなワークをすればたどり着けるでしょうか。ご指導お願いします。
はい、より深いレベルの意識のちょっとこれで深いところに入っていく必要がありまして、この方ねプロコースお申し込みされてましたけれども、プロコース結構その辺深いところまで ねやっていきます。
はい、
そうすることによって日常の、ね、レベルの浅い潜在意識の潜在意識とさらに深い、さらにその底を突き抜けて集合意識、集合無意識、さらにその底の宇宙意識まで来ると今度根源的なところとつながりやすくなってきますので、そうすると私の本当の望みはこれからイコール魂の声にはっきりと自覚できるようになってきますので、ね、プロコースしっかりやりますので、ね、楽しみにされてください。
はい、他者ウィークですね。
他者ウィーク、はい、
そしてブレインチューナーとバイオンチューナーが気に入っておりまして、職場のリラクゼーションサロンでも使用しております。使用してからお客様の動きが良くなり、あんなに暇だったお店が予約で埋まる日も多くなってきます。
素晴らしい。うん、
このチューナーたちはお店と我が家を行ったり来たり、あまりにもいろいろ使いすぎると、チューナーも浄化リセットしたくなるのですが、その必要はありますか？もしやり方あれば教えてください。
はい、これはね、実はクリスタルボールの一種ですけどね、はい、音そのものを生み出す器とかツールは、うん、音を鳴らすことによってそれ自体が浄化になります。そうです、
振動させることがね、払いになりますから。
うん、だから使えば使うほど浄化の必要一切なくなるどころか、うん、さらにツールとしてのエネルギーが高まります。はい、これ不思議ですけどね、やっぱり音さんもよく使ってる人の音さって響きがいいんですよね。
自分とも仲良くなるというかね、共鳴しやすくなるんですよ。
全く同じ周波数でね、同じ機械的に同じ周波数が誰が叩いても出ますけれども、そうよく使ってる人のはなぜか響きがいいというか、全員体感できることなので、特に浄化消化はいませんというか、どんどん使ってください。それ自体がさらにツールの周波数が上がっていきます。
そして、陰陽の統合エネルギーワークで左右の手を合わせますがどちらがいいんですか。男女の違いはありますか。胸で手を合わせる時の男女の違いも理由がわからないので教えてください。
はい、これ先ほど、ね、同じような質問ありましたので、はい、省略しますが、はい、男子と女子ですね、陰陽それぞれの順番があります。中国機構に沿ってその手を添える手の順番を書いてるだけです。
はい、そして宇宙自分軸で生きることが大事だと思いますが、自他実現マインドにより知らないうちに他人軸に流されてしまうことはないでしょうか。注意地点はありますか。
はい、
はい、そうですね、他人軸に流されてしまう人もいらっしゃいますよね、たくさんね。でこういう時って自分の宇宙自分軸ができてないということ、
そうですね、う
ん、であるとか、ゴールのビジョンが見えていない、うん、ということ、そしてさらにエネルギーが足りてない、うんうん、そういう時エネルギーが強くて、他人軸というかその方の自分軸がすごく強くあるとかね、うん、でこれが自他実現的じゃなくエゴそのものかもしれないですけど、そういうものがある時余計に引き込まれたり巻き込まれたりされたりしますよね、
うん、そういうことが大事なのだから、脳と心と体を結ぶ宇宙自分軸の前の自分軸をしっかりと整えていくというワークをするということですね、うんうん、トーラスはできて自分軸ができてなくてトーラス回すとグルグルグル、でもそれだけでも十分いいんですけれども、うん、軸をしっかり作るために脳と心と体をつなぐというのは、自分が一体何をやりたいのか、それが本当にワクワクするのか、それをちゃんと腹にしっかりと入るエネルギーなのかということで、うん、だからこれワークをすることによってしっかりと取れなくなってきますので、うん、これも同じですね、しっかり軸を作って自他実現をしていくということで、うん、今度は他人に影響されるところ、むしろ自分の人生に合わせていろんな人が登場してくれるようになってきますので、はい、そんなにやってみてください。
はい、そしてその宇宙自分軸とトーラスエネルギーワークですが、毎日両方やる方がいいのですが、はい、どう使い分ければいいのでしょうか。
はい、基本一緒なんですけどね、しっかり軸を作ってトーラスを回していくということですので、トーラスエネルギーそのものはトーラスの流れを自分の周りに作っていくという基礎トレーニングですね。宇宙自分軸っていうのはそこに一本ね、天と地と自分を結ぶ、宇宙と地球の中心と自分自身の中心を結んでいくという軸を作ってやっていくということですので、トーラスで慣れてきたならば、その宇宙自分軸、宇宙自分軸の中にはトーラスワークも入ってますし、ゴッツハンズも入ってますので、一番ね、究極で全てまとまったものになります。
はい、遠隔ヒーリングを家族にするときには人と動物分けてエネルギーを送る必要がありますか。エネルギー的な構造が違ってもまとめてやっていいですか。はい、分けて送る必要というのは人と動物だからという分け隔ては必要ありません、同じものですね、だからエネルギー的な構造ということではなく、ただこの人この人って一人一人に必要なエネルギーとか、この人のためにという意味では分けて送るということがあると思います。
そうですね、
はい、
ですので周波数きっちりピント合わせて送ってあげるとより届きやすいですね。
はい、そして願望が強すぎると執着になり叶いづらくなり、かといって観念を浄化消化してばかりでも執着になるようですが、どうバランスよくワークしていけばいいか。なるほど、
面白いですね、
はい、でもこれ実際にやっているからこそ出てくる質問ですね、うん、はい、そうですね、もうね、願望が強すぎるとというか、しっかりビジョンを見なきゃいけません。ゴールがね、さっきの質問もありましたけど、自分のゴールがはっきりしないと何かよくわからなくて、人の願望とか物差しっていうものが、気になります。で、観念を浄化消化も大事ですね。そして、執着になり叶いづらくなるということは、ひょっとしたらそのプロセスとか条件付けがあるかもわかりません。これを達成するからうまくいくんだとかっていうプロセスを、自分の中に決めてしまっているということ、でそういうことも一回取っ払ってですね、ビジョンだけを願望とするということ、ゴールとするということ、ここに集中してワークをしていってみてください。
は
い、
あとはね、しっかりと未来の自分からアドバイスを受けてください。それは直感なので、直感来たら即行動なんですね。ワークだけをやってるとワークだけ確かに解放できてくるんですけど、 実際の願望実現というのはアクションが絶対的に必要になりますので、ですので小さなことでもいいので直感来たら即行動をもう本当に習慣してもらうとどんどんどんどん叶いやすくなってきます。
はい、そして次の方は、光をイメージしたり木のボールを使ったりするとき、どうしても霊気とつながるイメージが湧いてきます。霊気では自分の気と混ぜず単なる同感とするように教えられていますが、これとごっちゃになっているんだと思いますというふうに書いてらっしゃいますね。で、アウェイカーとして実施する際はきっちり話して考えた方がいいですかという、まあ、違いについてということですね。
はい、もうこれはね、霊気でそれ以外にもそれぞれ様々なエネルギーワークって世界中いっぱいありますけれども、アウェイカーは、その一番根底を支えるものだと思ってください。アウェイカー式のエネルギーワークっていうのはイメージ、意志、そしてそことつながるとそこのエネルギーを自分も使えるようになるということですので、例えば宇宙根源のエネルギーとつながってもいいし、太陽とつながってもいいし、目の前を流れる綺麗な川とつながってもいいし、空を飛ぶ鳥とつながってもいいですね。自由なイメージと意志でつながったものと、そこつながるとそのエネルギーを使えるようになってくるということですので、そこを純粋に、ね、楽しんでもらってますと普段やってるね、いろいろなエネルギーワークそのもののエネルギーも変わってきますし、よりパワフルでヒーリングパワーとかインパクトパワーを使えるようになりますので、もう根底にあるのが一番アウェイカーで、そこで魂の力を使っていると思ってみてください。
はい、そして今やっているエネルギーワークですが、毎日時間が限られていて全部できません。その場合何のワークを優先すればいいでしょうか。
はい、もう基本的には宇宙自分軸からのトーラスワークですね。これだけしっかりやっていてもらえば大丈夫ですし、あとね、必要に応じてメビウスとか、浄化消化をやる、それが基本の3つですね。それだけやってもらえば大丈夫です。
はい、次はですね、観念の超過消化ワークですね。すごい体験をしていたのして、させていただいたので、自分と思っていたものがただのプログラムだったことがよく分かりました。うん、自分にどんな観念があるか少し考えてから特定して超過消化をしていたのですが、めんどくさがりの自分が出てきて、自分でも気づいていない観念全部出てくるとイメージしてやっていますが、このやり方はいかがでしょうか。まさに私のやり方じゃないですか。
これはね、このズボラズボラでこの超合理的なやり方が泉式ですね。全部まとめてどんどんやって
るんですね。気がついてないものまでも全部気がついたら浄化できてるよっていうね。
いいんじゃないですか。これはもう自分が一番しっくりくるやり方ですね。まあ、一個一個
見ていきたい方もいるでしょうしね。
やっていきたいっていう人もいるだろうし、まとめて全部目標のものを置いてって。
気がついたら全部なくなってて、よかった、ありがとうっていう。
泉さんのやり方ですね。全然それでもいいと思いますよね。まあ、基本はしっかりね、そこに光を当てて、浄化感謝しようか、ね。浄化感謝しようか。ということで、プログラムが自然と手放されて、成仏していく、宇宙に帰っていくというイメージですね。
はい、
それでやってもらえば大丈夫です。
はい、山岡先生の声が心地よくワークの最中に寝落ちしていることがよくあります。はい、寝てしまった場合ですね、途中で寝てしまった場合は効果を半減しますか。そんなことないですよね。深層意識というか、
そうです、もう表面意識を、ね、で判断したりとか、ね、考えるということを逆に意識するものがもう解放して、だからより深い器の大きな潜在意識があり、もっと大きな意識を受け止めようということなので、寝落ちしてもらっても大丈夫ですし、それから私自身30年以上前、ね、いろんな誘導ワークを受けてる側の時なんかよく寝てましたね。でもちゃんと入ってますね、安心してください。
はい、そしてあ、いいですね、私は朝なるべく1日をどう過ごすかということを書くようにしています。はい、シンボルイメージシートを毎日印刷するとインクや紙を消耗するので、シンボルを手書きで書いています。何に書くか大事だと聞いていますが、手書きでも効果がありませんか。
はい、大丈夫です。実はね、これシンボルイメージシートうまく使えるようになってくる。シンボルイメージシート自体はね、さっさと手書きで書いてね、例のフューチャーチューニングもそうだし、扇形のね、人生豊かにするもそうですけれども、パパッとフリーハンドで書いてそこに書いていく。実はそれができてる人ってすごい日常生活そのものに、もうそのアクションそのものが馴染んでくるので、ものすごくいいですよね。
はい、まあ、一番最初はね、ちゃんとその形で、向き合ってインストールっていうのはした方がいいんですけど、毎日書くってことが大事なので、ぜひね、やってください。
ね、
はい、
なんか空間にね、書くっていうのもね、そのうちできて思いますけど、それ行くまでちゃんと基礎トレーニングもやってね、回路ができてからやってもらえば大丈夫です。
はい、私は音を使ってのワークが好きなのですが、先月の東京でのフォローアップセミナー後半で流してくださっていた光の音で、下から上に上がっていくような音が2種類あって素晴らしかったです。特に螺旋を描いて登っていくような音が聞いていると、光の玉が体の中の不要な観念をこそぎ取りながら上昇していくというイメージを持ちました。今後どこかのサイトでダウンロードできたら嬉しいです。
あ、でこれは2月のね、イメージワークのフォローワークショップのリアルワークのね、会場で使った東京と大阪両方使いましたけれどもね、多分ね、次のクールの、また5月からね、ブレインワーク、イメージワーク、エネルギーワークと毎月始まってきますけれども、どんどんどんどん毎回ブラッシュアップされていきますので、次回の時にはもう基本の動画の、ね、中にその音を取り込んだイメージワークっていうのをやっていこうかなと思いますので、はい、そこまで、ね、ちょっとお待ちください。
はい、そして自分の観念そのものに気づきにくい人がいるようなのですが、観念に気づきやすくするためのコツあれば教えていただきたいですということですね。いや、もう実際はね、観念があってもなくても成功するっていいんですよ。パラレルワールドと一緒でですね、これ次の方の質問ともつながってるんですけど、次の方の質問、ちなみにね、自分の望む未来が2通りあって、どちらの未来を望んだらいいか自分でも分からない場合は、どのように望む未来をイメージすればいいでしょうかなんですけど、もうどの未来もというより2つでも3つでも叶えてしまってですね、本当に幸せで豊かになるというと、もう選び放題という、そのぐらいのところにさらに超えていっていただきたいですね。
あくまでもね、観念を見つけて浄化消化ってのは2番手なんですね、やり方。
これがうまくいかない時のために、望む未来がうまくいかない時のためにやることですからね。
だからあくまでも望む未来をイメージして、そのエネルギーとつながってどんどん、その観念なんか関係ないっていう感じで、勝手にやってるうちに書き換わってくるというのが一番理想ですけれども、ですのでまずは望む未来をしっかりイメージして、もそれを達成して未来の自分から常にサインの直感という形で送られてきますので、それから速攻でやっていく。それどうしても動けないなと思ったら、おそらくこれを邪魔している観念っていうね、それだけアバウトな名前付け、先ほどの方のやり方でいかが
で
しょうか。
これを妨げているとしたら、そういうプログラムが自分の中にあるとしたら、それをまとめて浄化消化という感じですね。
そうですね。
だから観念に気づきやすくするためということは、観念を見つけなきゃいけないと思ってるかもしれないんですけども、
それ
は
ブロック探
す必要はありません。はい、そして、次の方もすごいですよ。生命判断で耐え難きに耐え、浮き沈みの激しい波乱万丈の運命と鑑定されたことが数回あり、思い当たることもただあって脳に強くインプットされて思い込みが外れません。プログラムを変える、より具体的な方法を教えていただけますか。
はい、もうね、生命判断のレベルを超えていくということが大事で、時空を統計学という範囲になります。もちろんそれは素晴らしい手法たくさんありますけれども、
参考になりますね。大いに参考になります。
はい、参考にはなるけれども、その統計学のできる前の次元、元の次元というのは宇宙根源次元、これはゴッツハンズで到達する創造の源なんですが、そことつながって自分自身を、今の自分自身を書き換えていくということになると、そういった過去のね、統計の範疇から今度ははみ出てきます。いい意味でね。で、もう自分が本当に自分に生きるルールということになってきますので、そんな風なね、イメージワークをしっかりゴッツハンズを使って宇宙根源エネルギーと、つながって、もうそういったものを突き抜けて自分の人生を展開していく、クリエイトしていくって、そんなイメージとワークを行ってみてください。
はい、で同じ方の質問でね、前回の公開 Q&A で水星逆行とか天体の動きは関係ないとお話をされていて、断り外したつもりですが、春分の日は特に強い頭痛の向けが来て大きなエネルギーが動いているのを感じました。影響を受けないようにするにはどのワークが効果的でしょうかっていうところですが、これもさっきと一緒ですよね。はい、
もうね、その流れに沿って、もうそういう天体の動きとかなんとかも全て自分が行きたいところ、自分が行きたい未来の向けて、そのサイクルをうまく、ね、使いこなすっていう感じですね。自分の乗り物にしちゃうっていう感じでしょうかね。まるでサーフィンと同じですね。あ、何が来た、うわ大変だとかじゃなくて、この波今持っていくっていう感じのイメージを、持っていくと、その時々のいろいろな天体の動きに支配されるんじゃなくて、うまくそれを使わさせてもらうっていう感じですね。波乗っていきましょう。
はい、 ときは生活の中でどちらを選べばいいのかと迷うことがあります、うん、ワークの中ではメビウスが最適ですか？メビウス以外で最適なワークはありますか？
うん、メビウスは人間関係とか、ね、経済状態とか流れを良くするということですので、そういう用途においてはメビウスが、万能で使えるということですね。例えばね、どこかね行きたいとかってそこをちょっと直したいとか、それを自分自身でやったりとか、離れた人っていえばメビウスではなくて光のエネルギーですね、光のシャワーを使って不要なものを、ね、全部溶かしたりとか光に変えていくっていうワークだったりしますので、その用途用途に合わせてですね各ワークを使い分けてもらえば大丈夫です。スタンダードでやってる内容っていうのはね、としても基本的なワークをお伝えするっていうことでなかなかね3ヶ月間だとそこだけになりますけれども、バディ継続プロ継続になると具体的にやっていきたいと思いますので、この方はバディ継続されている方なので、ちょうどね来月すなわち4月は、今までねまとめと同時に日常生活で自由自在にワークを使っていくっていう内容でやろうと思ってますのでね、そちらの方ね、ぜひご参加いただけたり見ていただけると、いろんなパターンによってどんなワークをどんな時にさっと使えるようにするかっていう内容になってきます。
はい、そして次の方は先生方いつもお世話になっています。過去の自分とのつながり方についての質問です。昔やりたかったことを今から始める場合に当時の自分とどのようにつながればいいでしょうか？やはりメビウスでしょうか？その上で未来に向けて願望をリクエストしていきたいと思います。
はい、過去の自分というよりもそれをやっている未来の自分とつながっていきましょう。そうすることによって、それほどメビウスで大丈夫なので、もうそれを面白おかしく楽しくやっている自分で未来ですね、ここはね、とつながってそこに引き上げてもらう。そしてその未来の自分に聞いてみてください。過去の自分につながったかいと、でもおそらくつながったんじゃなくて、参考程度で思い出しただけだと、今は今でもう一度自分で楽しくやってるよっていうふうにやると思いますのでね、常に、なりたい自分、ありたい自分とつながる、そういうメビウスを使ってみてください。
はい、そして、次はですね、体の痛みを取るワーク。痛みの場所によりワークの方法は変わってきますか？最適なワークを教えてください。また痛み以外に効くワークも教えてください。
はい、これ先ほどね、日常生活の中でどのワークをやるかということと一緒だったので、ちょうどいいですね。例えば体のところ痛い部分があると、まずそこにエネルギーで光を送ります。手を使ったりやりやすいですね。光を送って、その光がその痛い部分に浸透していく。そしてそこに滞留しているネガティブなエネルギーを左回転で抜いていきます。左で光回転、螺旋のエネルギーですね。で、そうするとどんどんそこの痛み部分が軽くなってきます。それとりあえず、ダメージを受けた部位にあるネガティブエネルギーを抜いて、今度は新しい光のエネルギーを、この蘇生復活ですね。蘇生復活のエネルギーをこの右回りで送っていって、しっかりこの小さな細胞一つ一つの中でその光のエネルギーが浸透してじわっとそこに定着していくという、そんなイメージをやってもらえると、もうすでに、ね、いろんなワークで劇的な変化が起きている人多いですけれども、びっくりするぐらい、おじさんびっくりするぐらいの、ね、回復力とかね、具体的に変わってきますので、ね、エネルギーの状況、浄化と、そして新しくね、蘇生復活のエネルギーのチャージ、注入、これを繰り返してみてください。
はい、そして次の方はですね、コロナの今の時期ですけれども、自分にとっては結構すごく良かったと、マスクは面倒でしたが、ですがこれからに対して今恐怖があります、うん、金運の恐怖もあり、嬉しい楽しいという感情がよくわからないし、そしてゆったりとした充実した心地よい安心できる時間、現実の時間、即効性のワークというものを、望む未来との自分、まあ、そういう心地よいとか充実しているとか安心しているとかですね、それを感じているという望む未来の自分とメビウスするというのは効果的でしょうか？
ね、不安とか恐れがある場合はその状態で望む未来の自分をイメージしようと思っても、なかなかそうなってない自分、そう不安でない自分というふうに逆に何々ではないという方向をイメージしてしまうと、逆に何々ってすなわち不安というものを強化してしまうので、こういう時に大事ハートのエネルギーワークですね、3月エネルギーワークをお伝えしましたけど、はい、自分自身の心を、ね、不安や恐れを癒していくっていうね、ハートに両手を添えて光を注いで、ハートそのもののエネルギーを高めていくことによって、おのずと不安恐れは、どんどんどんまるで光で溶けるように変わってきますので、ハートのエネルギーワークぜひやってみてください。
はい、そして、次は認定講師ですね、丹田イメージ呼吸法についてです、はい、立ったままのこのワークだと、まあ、頭がいつもクラクラしますが、うん、座ったままだと平気です。なぜでしょうか？うん、酸欠になっているのでしょうか？
これね、丹田イメージ呼吸を座っても立ってもどちらでもいいんですけども、座った時の方がより安定はすると思うんですけれども、本来はね、立った状態でもいつでもできるようにしてほしいんですね。この時にやはりあまりこう気を、ね、上に上げすぎるとかイメージしすぎるとちょっとクラクラクラとなると思いますので、少し、ね、その場合は丹田をギューッと圧縮する力を少し調整していただいて、その時に逆にイメージ力が強くて入りすぎてしまうのかもしれないですね。そして丹田に凝縮された光が確かに全身に広がっていく時っていうのは、いい意味で私もフラフラとします軽く。ですので、丹田に凝縮されことないと思いますので、ぜひね、そのフラフラ感もね、大丈夫になるように立ってもできるようにしてみてください。
はい、そして、ソルフェジオチューナーを持っているのですが、バイオンワークをソルフェジオチューナーの音でやってもいいでしょうか？
はい、大丈夫です。これゴールデンソルフェジオチューナーでね、というのは各チャクラごとにね、7つのチャクラプラスもう1つのチャクラでね、音の周波数決まってますので、その周波数に合わせてトーニングって言いますけどね、その鳴らしてるチューナーに合わせて自分でうーとかおーとかね、いろいろな音を鳴らしてみて大丈夫ですね。ぜひやってみてください。
はい、そして、次はですね、最後の質問ですが、ワークのやり方について、自分以外の人のこととなると物事が順調に運んでいる確信がありますが、自分の願望は日常的なことは叶っても少し先の未来がなかなか現実化しません。自分を客観視して、もはや、自分が自分のバディさんのようにというね、そういう客観視をしてワークをする以外に方法やコツあれば教えていただけると幸いです。ですね、これはね、もう信頼することですね。一見叶ってないように思うかもしれませんけど、それは叶う時のプロセスがこうなってこうなるとか、こうなっていると叶っていっているというイメージに沿っているんじゃないかなと私は思うんですよ。でも、叶ってないようで実は大きなことが動いている、そのことをただ信頼しているという時間を、疑問に思ったりいろいろあるかもしれませんが、ちょっと持ってみてください。これをね、1週間2週間、まあ、1ヶ月すると状況が変わってくるということ、うん、安心して信頼感をちょっと持っていただけるというところがコツでしょうか、最大の。
あとは今までと違う動きを意図的にしてみるということですね。
逆のことですよね。
直感みたいな速攻だと言いますけれども、直感を待つのではなくて、あえて今日は今までと違うパターンで、例えば出勤してみるとか、今までと全く食べたことがなかったものを食べてみるとか、今までだったらちょっと苦手だった人とかバーに行ってみて交流してみるとか、そういうふうに自分自身の周波数を変えてみるっていうアクションをぜひしてほしいですね。前回もね、同じような質問を覚えてるんですけれども、やっぱりその時アクション行動って言いましたけれども、意図的に自分のパターンを変えてみることによって、今の周波数と違う自分になっていく道が開いていきますので、ぜひそんな風にやってみていただければといいかと思います。これでワークのやり方、全部終了ですね。では一旦ここで休憩を挟みまして、またね、後半別のカテゴリーごとにお伝えしていきます。